神の御言葉はヨハネの福音書6章52節から59節までです。するとユダヤ人たちは、この人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと言って互いに議論し合った。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。人のこの肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の先祖が食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。これはイエスがカペナウムで教えられた時、街道で話されたことである。神は命でおられると2回叫びましょう。神は命でおられる。神は命でおられる。神は命でおられます。神がイエス・キリストをこの世に使わされたのは、私たちを生かすためです。神の命で私たちを生かすためです。イエスは水と血によって来られた方です。イエスは肉体として来られ、十字架で死なれました。最初のアダムが犯した罪をあがない、私たちを罪から救って永遠の命に至らせるためでした。それゆえイエスを救い主と言います。全人類は罪によって裁きを受け、刑罰を免れることができない存在でした。イエスはそのような私たちを罪から救ってくださる救い主です。私たちはイエスの血によって救いを受けました。イエスの血には命があります。イエスの血は命を持っているので、人の罪を贖うことができます。罪の値は死です。死んだ者に命を与えれば生き返るように、死ぬべきである私たちの代わりにイエスが死んで私たちに命を与えてくださいました。罪によって死ぬしかない私たちのために、イエスは罪の値を払って死なれました。それによって私たちは命を得ました。過去の罪から、今私たちが犯した罪から、全ての罪から私たちを清めてくださり、救ってくださる力はイエスの血にあります。それゆえ私たちはイエスの血を飲みます。その血の恵みを頼るのです。イエスがユダヤ人たちに、私の肉を食べなさい、私の血を飲みなさいと言われたとき、彼らは驚きました。ユダヤ人たちは、この人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと言って、互いに議論し合いました。彼らは真実について知らなかったので、イエスの言葉を納得することはできませんでした。私たちは罪から救われること、この救いについてはっきり知り、信じ体験しなければなりません。ある人は教会に来て御言葉を聞いたときは自分が救われたと信じていましたが、ある瞬間教会を去ると、救いはいらない、もうイエスも信じないと言いながら堕落してしまいました。その人はイエスを信じて救われたと告白しましたが、堕落するとその告白を失い、信仰を諦め無視してしまいました。これは救いというのを宗教的意味で考えていたからです。教会に通っていた時は救われたと宗教的意味で信じていましたが、教会を離れてからは教会と関係のないものになったので、 救いという言葉に負担を感じるのです。救いという言葉を宗教的用語で勘違いするのです。私たちは教会の中でも救いを体験し、教会の外でも救いを体験しなければなりません。救いに対する体験は重要なことです。人は誰でもご飯を食べなければ生きることはできません。教会の中にいる人も教会の外にいる人も、ご飯を食べてこそ生きることができます。教会に通う人はご飯を食べて、教会を通っていない人はご飯を食べなくても生きられるわけではありません。これと同様に、救いというのはただ宗教的意味ではなく、私たちが体験しなければならない事実です。人は水に溺れたら死ぬかもしれません。なぜなら息ができないからです。陸地でも息をしなければ生きられないように、水の中でも息をしなければ生きられないのです。水の中では息ができないので死にます。これと同様に、人は教会の中でも救いを信じて体験し、教会の外でも救いを体験しなければなりません。私たちは救いというのを宗教的意味で考えないで、これが命であるということを知って信じなければなりません。神の御言葉を通じて人を救うためにするのが説教です。説教は人々を説得することです。神の御言葉を持って人を理解させることです。それゆえ説教は神学的なものです。神学的に人を説得して信仰を教えるのがまさに説教です。今私たちは説教を聞いて信じています。聖書に、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですと言いました。私たちは御言葉を通じて命が何であるかをはっきり知って信じなければなりません。地には命があります。イエスの地には永遠の命があります。獣の地には霊的な要素がないので、人の霊を清めることができません。人間の肉体も獣の肉体も、ただの動物的な肉体に過ぎません。肉体の血は肉体を清めることができます。しかし人の良心や霊を清めることはできません。イエスは御言葉が肉体として来られた方です。神の本体が来られたのです。それゆえイエスの流した血は私たちの霊の罪を清めることができます。イエスの血は神の御子の血であり、神の本体としての血であるので、霊的な要素があります。水がついた器は水で拭いて、油がついた器は油で拭きます。油のついた器を水で拭こうとすれば拭けません。このように霊的なものは霊的なものによって洗うことができます。神がイエスを肉体としてこの世に使わされた理由です。人間は神の御前に罪という深刻な問題を持っています。罪という問題は霊的な存在だけが理解することができます。罪は霊的なものであるためです。聖書でいう罪とは、戒めに逆らうことを意味します。戒めに従えば義と認められます。戒めが義であるためです。神の戒めは義であるため、その義を頼り、 従えば義と認められますが、その義を逆らえば罪となるのです。しかしイエスが来られて罪に対して実情を改めて言われました。過去には戒めが義となりましたが、神の御子であるイエスが来られてからは、戒めを語られたその方が直接来られたので、イエスが義となります。言葉より言葉を言った人の方がもっと権威があるのです。父の言葉は絶対的権威があります。父が子供に遊ばないで勉強しなさいと言います。子供は父の言葉に従って勉強します。今度は父が子供にもう十分だから休みなさいと言います。しかし子供は父が遊ばずに勉強しなさいと言われたから勉強しなければなりませんと言います。これは父より父の言葉に権威を置くのと同じです。父の言葉も絶対的な権威がありますが、それよりももっと権威あるのは父です。これと同様に戒めよりその戒めを語られた方がもっと大きいです。私たちが10分の1の献金を捧げることも、戒めよりその戒めを命じた方に権威を置いて捧げるのです。戒めよりももっと大きな方は、その戒めを命じたイエスです。イエスが義でおられるため、イエスを信じて頼る者は義とされますが、イエスを信じない者はそれが罪となります。過去には戒めに逆らう者は裁きを受けると言いました。裁きを受けると言いました。しかしイエスが来られてからは何と言いましたか。ヨハネの福音書3章18節に、御子を信じない者は神の一人子の御名を信じなかったので、すでに裁かれていると言いました。すでに裁かれていると言いました。戒めよりも大きな方はイエスです。イエス・キリストは十字架で死なれることで、過去の戒めに属した者、戒めの下にいた者を生き返らせました。戒めに逆らったアダムの中で全ての人間は死んだものでしたが、イエスはその戒めの下で死んだものを生き返らせました。イエスが血を流して全人類を生き返らせました。イエスのお一人が全人類を救ったという言葉に疑問を持つ人もいるでしょう。ここに100万ウォン分の金の塊があると仮定してみましょう。これは1ウォン玉が100万個あってこそ、この金の塊一つと同じです。すべての人間はアダムという一つの霊に属したものです。私たちの肉体はそれぞれ存在しますが、私たちの霊はアダムという一つの霊に属した存在です。私たちの肉体は木についている木の葉のようです。それでは木は何でしょうか。アダムという一つの霊に属した私たちの霊です。神はアダムという一つの霊を作られました。すべての人間はそのアダムに属しました。例えば大きな魚を取りました。ところがその魚の中に数万個の卵が入っているのです。その魚を食べる人は魚一匹を食べることではなく、その中に入っている数万個の卵も食べることになります。魚一匹が取られたので、その中にあった卵も取られたように、すべての人間はアダムの中に属し、そのアダムが罪を犯して死んだ時、全人類はアダムの中で完全に死にました。アダムは文字通り神の人という意味です。霊の人、 すなわち神の人という意味です。それで神と交わることができます。神の御言葉を聞いて神を頼ることができます。神と永遠な関係、契約の関係を結んだ存在がアダムです。ところでそのアダムが罪を犯して死んでしまいました。死んだということは消滅されたという意味ではありません。本来神は土の塵で人を作られました。これは動物的な存在、肉体を持った存在でした。神と交わることはできない存在でした。このような人に神は命の息を吹き込まれて生きたものにしました。生きたもの、すなわち霊的存在になって神と交わることができる存在、神と契約の中にある存在となりました。ところが罪を犯して死にました。何が死んだかというと、霊的存在として神と永遠な関係を持つ霊的機能がなくなったのです。神との関係が断ち切られてしまいました。神と交わることができる霊的存在でしたが、罪によって霊的機能がなくなり、動物的な存在になりました。パウロは不滅の神の御境を滅ぶべき人間や鳥、獣、羽織物の形に似たものと変えてしまいましたと言いました。霊的存在が動物的存在になりました。教会の外にいる人々は神と関係ない者たちです。動物のように子供を産み、食べたり飲んだりすることに汲汲とする人生を生けます。私は時々イエスを信じない人が動物と何が違うのかと思います。アダムが犯した罪の値をイエス・キリストが来られて贖ってくださいました。アダムは神が作られた霊的存在であり、イエス・キリストはそのアダムを作られた神の御子です。霊的な価値で考えてみると、イエスはアダムよりもっと大きな方です。イエスもアダムも同じ霊的存在ですが、その価値は異なります。そのようなイエスが人間のために来られました。イエスがこの世に来られて十字架で死なれることで、罪によって死ぬしかない私たちを生かしてくださいました。私たちは罪を犯したアダムの中でみんな死にましたが、イエスの中でみんな生き返りました。それゆえ教会の外にいる人々もみんなイエスの所有になりました。イエスがすべての人間を生き返らせました。イエスが私たちを生き返らせたことを信じて認めなければなりません。私たちの主は誰ですか？罪ですか？律法ですか？戒めですか？イエスが私たちの主でおられます。従って叫びましょう。戒めがあなたの主ですか？イエスがあなたの主ですか？戒めを主と認める者はその戒めによって死にます。イエスが私たちの主でおられるため私たちは生き返りました。従って叫びましょう。過去の戒めによって死んだ私たちはイエスによって生き返った。過去の戒めによって死んだ私たちはイエスによって生き返った。過去の人々は戒めの中で死んだものでした。しかしイエスが十字架で死なれた瞬間から全ての人はイエスによって生き返りました。私たちは生き返ってイエスを信じるのです。生き返ったというのは霊魂が救われたという意味ではありません。神と交わることができる霊的な門が開かれたという意味です。 私たちはその門に入らなければなりません。神は私たちにイエスの名によって祈りなさいと言われました。これは祈りの仕上げをイエスの名によってお祈りしますという言葉で終わらせなさいという意味ではありません。イエスの名によって祈るというのは神に祈りを捧げるためにイエスを頼りに祈るという意味です。イエスという門を通じて祈るという意味です。イエスは、私は羊の門です。私の前に来た者はみんな盗人で強盗ですと言われました。しかし今日多くの人々はくださいくださいと自分たちの必要を求めた後、祈りの仕上げでイエスの名によってお祈りします、アーメンと言います。これは間違ったことです。イエスの名によって祈りなさいというのはイエスの中に入ってイエスを通じて神に祈りなさいという意味です。私たちはイエスによって祈らなければなりません。イエスは死をもって私たちを生かしてくださいました。私たちはイエスの功労によって神の前に出ていきます。戒めの中で死んだ私たちの霊はイエスによって生き返りました。イエスの功労によって異邦人はもちろん全人類は罪から解放されました。それゆえ誰でも神を信じ神と交わることができるようになりました。霊が生き返りました。今日私たちは直接神を頼り信じて認めます。霊が生き返ったというのは霊が救われたという意味ではありません。神と交わることができる霊的機能が回復したという意味です。しかし異邦人たちはイエスによって生き返ったのに神と交わろうとしません。それで滅びるのです。戒めの中で死んだ私たちはイエスが生かし神と交わることができるようにしてくださいました。しかし彼らはこれを認めないで拒みます。それで滅びるのです。キリスト者はいつもイエス・キリストを認め、イエス・キリストを頼らなければなりません。私たちはイエスによって生きるのです。罪には3つの形態があります。1つは現在です。アダムが罪を犯して、アダムの中の全人類は罪人となりました。アダム1人が罪を犯しましたが、すべての人間はアダムに属したので、全人類は罪人となりました。もう一つは人間の品性で犯す罪です。情欲を抱いたり、貪欲を抱いたり、憎みを抱いたりする心で犯す罪を指します。創世記4章7節に、神がカインに、罪は道具して、待ち伏せして、あなたを恋し立てている。だがあなたはそれを治めるべきであると言われました。しかしカインには罪を治める力がありませんでした。それで罪を犯してしまいました。もう一つは貧困で犯す罪です。行いで犯す罪、これは獣の血で贖いました。人間は獣の血を流して贖い、肉体を清めました。しかし獣の血によっては人間の罪の問題を根本的に解決することができませんでした。霊を清くすることができませんでした。ヘブル人への手紙9章13節から14節に、もしヤギと牡牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を、常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生きる神に仕えるものとすることでしょうと言いました。私たちはイエスを信じることで全ての罪を贖われ許しを受けました。その力はイエスの血にあります。イエスの血は神の御子が流した血は霊的なものなので永遠に生きています。罪から来る報酬は死であると言いました。死にたいという心も死にたいという誘惑もすべて罪によるものです。 しかしイエス・キリストがご自身の血を流してすべての罪を贖いました。律法の下にいる人々は病気の原因が罪によるものであると思います。その罪をイエス・キリストが贖い、病気を癒してくださいました。悪霊はイエスの血を怖がります。ヤコブの手紙2章19節に、あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしていますと言いました。すべての災いもイエスの血を怖がります。イスラエルの民たちがエジプトにいたとき、災いを免れたのは門柱に血を塗ったためでした。イエスの血には力があります。今日家庭の中で精神的に霊的に起こる目の見えない災い、その原因をイエスの血によって退けることができます。私たちはこの事実を認めなければなりません。肉体に病気がある人はイエスの血を頼ってください。イエスの血を頼るとき、病気を退けることができます。神を認めない者、イエスが神の御子であることを信じない者、神も彼らを認めません。神もそんなものは知らないと言われます。そして神を主人として認め信じる者、そのような者には神も彼らをしもべとして民として認めてくださいます。また神を父と認めて信じる者、そのような者には神も彼らを神の子として認めてくださいます。私たちが神をどのように認め信じるかによって、私たちが受ける待遇も違います。イエス・キリストの血を頼って神を父と認めるのか、獣の血を頼って神をエホバと認めるのか、それとも何も頼らずに神から永遠に阻害され排斥されるのかということです。私たちはイエス・キリストの血の功労を頼って神を信じ認めなければなりません。教会の外にいる人々は神を認めません。聖書に人々の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言いますと言いました。神も彼らを認めません。イスラエルの民たちは獣の血を頼って神を主人として認めました。神も彼らをしもべとして認めてくださいました。今日イエス・キリストの血の功労を頼る私たちは神を父と呼びます。それゆえ神も私たちを神の子として認めてくださるのです。イエス・キリストの血によって私たちが神の子になったこと、神が私たちの父でおられることを認めるようにイエスの御名によってお祈りします。右手に力を入れて叫びましょう。イエスの血を信じます。ただ口でする告白ではなく、まことを持って叫びましょう。7回叫びましょう。イエスの血を信じます。イエスの血を信じます。イエスの血を信じます。イエスの血を信じます。イエスの血を信じます。イエスの血を信じます。イエスの血を信じます。イエスの血を信じます。イエスの血を信じます。イエスの血を信じます。祈りましょう。声を出して祈りましょう。神は私たちの父でおられます。